三国町安東からダッチミンダッチミン、
皆さんこんにちは。ダッチミンダッチミンの時間です。三国町安東の海の見える家ハウスアンメイヤーからお送りします。今日のパーソナリティの担当は佐野修一です。3月ももう中旬に入りまして、いよいよ季節が大きく変わりつつありますね。今朝などは福井市内では屋根に雪が積もっていました。本当に朝夕の冷え込みが厳しく、雪が降ったり、それからまたみぞれになったり、あるいはまた今日の午後のように明るい日差しが注いだり、本当にこの時期、季節の出入りといいますかね、そういう天候の変化が激しいですね。まあ空模様に関心のある方は本当にある意味で楽しめるんじゃないかなと。関展望記という言葉があります。空も特に山登る人たちがですね、空を眺めて刻々時々刻々変わる気象を読んでですね、山を登るというそういう趣味の人がいまして、空模様だけで、その局地気象を当てるというそういう昔からのことわざもあり、体験の中でそういう知恵が生まれているというふうには思っています。まあ3月は天気だけでなく、その世の中も本当に出入りが激しい時期ですね。まあ卒業式が終わって、また新しい新学期が始まったり、新しい会社に入ったり、そういうその希望と不安と希望の入り混じるそういう月でもあります。またスポーツシーズンではですね、いよいよプロ野球も始まりますし、まあメジャーリーグもいよいよ準備に入っておりますので、本当に期待と夢が膨らむ季節でもあります。今日はこの季節の話と合わせて、詩ポエジーの話をしたいと思います。まあ三大話になるかもしれませんが、お聞きください。まずこの3月季節、日本名和名で言いますと弥生って言いますね。3月は1月がムツキ、2月キサラギ、3月弥生、4月ウズキ、5月がサツキ、6月ミナズキと、こう奥ゆかしい名前の和名が続いていますけれども、ありますが、この3月の弥生っていうのは自然の草木、草木が三千草木が勢いづくその時代です。勢いづく季節ですね。そういう意味で弥生とも言うそうです。で、皆さん結婚式なんかでご存知かと思いますけれども、乾杯の時にですね、新郎新婦のご多幸をお祈りし、ご両家の弥栄をご祈念申し上げますと、弥栄ですね、弥栄は弥生からできているというか、その語源のルーツは弥生という日本名から来ている。弥栄というのは勢いを増してますます繁栄する、そういう言葉として使われています。またこの時期3月はですね、二十四節気ってご存知でしょうか。1年、12ヶ月を24分割してだいたい2週間15日ごとにですね、季節の名前が変わっていきます。これを二十四節気で 5日ごとに区切ると、これは3分割すると72項、二十四節気72項と、そういうふうな呼び方もあります。1月の初めから5日頃から小寒に入り、大寒、それから 大寒の後立春になりまして、雨水っていうかね、雨の水と書く雨水、今は啓蟄という時期です。啓蟄というのは虫が地面から這い出してきて、いよいよ動き出そうと、そういう時期を指して啓蟄と言います。よく新聞のコラムなんかでですね、一面の下にありますね、コラム、その中でよくその登場する言葉が啓蟄という言葉です。この季節が終わると次にお彼岸ですね、彼岸になります。春に入り、この彼岸の中日が春分にあたります。今日は季節の詩を紹介したいと思います。春分の日が近づきますと、私はいつも思い出し、口ずさむ詩の作品があります。まあ、それは堺市丸岡町一本田出身の作家中野重治の挿し木をするという作品です。朗読して、紹介をします。挿し木をする。今日は3月21日、ほのかに粉雪がちらついて、暖かな春の彼岸の中日です。おいで妹たち、僕らは挿し木をしよう。おじいさんやそのまたおじいさんがやったように、今日は仏の日で挿し木の日です。雪は僕らの髪の毛にかかろう。そして挿し木はみずみずと根を誘う。まあ短い詩ですが、なかなか3月のこの季節感のある、そして家族愛のあふれた、なんか美しい風景ですね。昔の福井の、まあ、伝統的な農家では、お彼岸の中日に挿し木をするという習慣があったようで、どの家でも子どもたちが挿し木をして、そして木を育てるという、本当に美しい習慣ですね。そういうものが続けられてきたようです。今は挿し木をする人は少ないでしょうけれども、まあ、とにかく種まきとかね、そういうのはお彼岸からだいたい始まっているようです。木を植えるというその行為っていうかね、その習慣は、いわゆる未来を信ずるって言いますかね、そういう希望の象徴でもあります。木を植えること、それで木と共に未来を信ずること、そういうことが、そういう思いが込められて、挿し木をするというのは本当にいい習慣だと思います。先ほど申しましたように、3月は別れと旅立ちの季節でもあります。今の世の中大変ですが、政治状況なんか正気とは思えないような状況ではありますけれども、若い人たちには、未来を信じて、希望を抱いて、力強く進んでいってほしいというふうに思っているところです。それではここで一曲かけましょう。ジャズバイオリニスト寺井直子さんのアルバム All for You から、ピアソラの傑作リベルタンをお届けします。 いかがでしたか。中野茂春さんの作品は戦前に、まあ、数年間のうちで、70数編残されています。まあ、作家としての活動が中心ですけれども、あの戦前の、 あの厳しい、時代に、社会を良くするという社会変革の運動に身を挺して戦ってきた作家でもあり、まあ、日本の近現代のそういう作家としては本当に偉大な足跡を残しています。中野茂さんの作品でもう一つ私の好きな詩があります。これは秋の詩ですけれども、10月という作品です。10月空の澄み行き鳥の飛び、山の柿の実野のたりほ、それにも増して朝の冷たき霧に肌触れよう、頬胸背中脇までも、もうこういう短い詩でね、七五調で本当に分かりやすい詩でね、本当に澄んだ透明感のある秋の季節感と合わせて、もう冷たい霧の中で皮膚感覚っていいますかね、肌に触れて緊張感のあるそういうなんていうか凛とした精神がこの短い作品の中に浮かび上がってくる詩で、それはもう本当に愛称されていい、本当にいい作品だなと思って今でも大好きです。話は変わりますけれども、それでは地元の詩人の作品も紹介をいたします。新北陸現代詩人シリーズというのがありまして、福井市在住の童話作家であり、詩人の藤井紀之さんの新しい詩集お静かにが今月3日発刊されました。藤井さんは少年向けの分かりやすい詩の作品をたくさん発表してきた詩人です。先週というかアンソロジーも含めまして、今回までに8冊目の詩集を出しています。このお静かにという詩集の中には36編の作品が収めてあります。その中で、これも樹木に関する詩ですけれども、成木攻めとい う非常に民族的な詩がありますので、ご紹介します。朗読します。成木攻め。昔女は嫁入りの時、柿の苗を持って嫁いだそうな。柿は8年もすればほっといても、秋には赤い実がなり、子供から大人までみんなに食された。渋柿は吊るし柿にして、正月には神さんに備え、また渋を取って渋紙をこさえたり、熟した柿はおちらしに混ぜて砂糖の代わりにもした。こうしていく年月、柿は豊年の印として秋を彩りながら、嫁はいつか姑となり、姑はいつか老婆となり、そしてしでの旅に立つ時、柿は根元から切られて我が身を燃やす焚き木にしたそうな。なるかならぬか、ならねば切るぞと終生、脅され続け、なりますなりますと答えてきた女たち、今に残る成木攻めの風習は、柿と共に生きた女の悲しくも美しい証じゃな、証じゃのうという作品です。まあ、ちょっと長い作品ですけれども、この詩は本当に福井県内で、まあ、地域によって一部残されている本当に成木攻めという習慣をテーマにした本当にオリジナル性のある面白い作品だと思っています。昔、まあ、読み入りした時に、柿の苗を持っていったということ、そして嫁が周到になり老婆になって亡くなった時には、その柿の木を切って、3枚でですね、竹木にしたという話は、まあ、私は全く知らなかった。これは本当に面白いエピソードだなと思って、感銘を受けたわけです。まあ、こういう事実、この習慣が、まあ、事実かどうかはちょっとね、調べてみないと分かりませんけれども、そういうふうに伝えられているところに、この土着的な習慣の、その何て言いますか、魅力があるのではないかなと というふうに思います。まあ、あの奥越地方やですね、この成木攻めっていう行事は奥越とか県内の各地で今でも続けられているようでですね、豊作を願う行事です。まあ、あのそのやり方はですね、福井県大百科事典金田久明さんの民族学者の金田久明さんの説明によりますと、柿の木をナタで傷つけ、その幹の傷口に、小豆がゆを塗って、なるかならぬかと棒で叩いて脅すという風習です。まあ、あの女の一生を成木攻めの柿の木に例えた作品でした。藤井さんは詩を書き続けて、まあ、半世紀になります。年齢も70代です。まあ、昭和一桁生まれの、まあ、おじいさん世代ですね。この世代は戦時中、まあ、国民学校に入り、旧制中学から戦後の新制中学に切り替わり、で高校大学へ進むという、そういう来歴があります。時代のですね、戦後の大転換の中で、まあ、生活様式が本当に激変することを身をもって体験 してこられた年代ですね。この世代の人たちには本当に私の知り合いでも大学に入るまでお金を使ったことがないという、そういう人もいます。当時の農村生活は支払いは盆と暮れの半年払いですから、みんなが貧しい時代だったとはいえ、お金が今手元に一銭もなくても、極端に言えば明日の暮らしの心配はしなくてよかったわけです。まあ、そういうおおらかな時代の空気を吸ってきた今の70代から80の前半にかけてのおじいさんおばあさん世代のそういう体験話を聞くとですね、本当に今の生活環境では考えられないような、本当に手作りの暮らしがあって、まあ、心豊かな時代でもあったのではないかなというふうに思っています。詩やエッセイをいやまた自分書としてですね、この世代の人たちは今こそ大いに昔の生活を語り伝えてほしいというふうに思っています。まあ、いろいろ詩の話をしましたけれども、まだ他に素敵な詩は福井県ではだいたい年間、400編ぐらいの詩が作られています。県内で詩の書き手はだいたい70数人から、まあ、100人近くいるかと思います。それでだいたい年間にですね、詩集が5、6冊発刊されています。福井は三好達治が三国に投入したり、室尾再生が三国で三国新聞に勤めたり、あるいはまたその三好さんを慕って則武和夫さんが鳥取から福井に来られたり、まあ、いろんな方がそういう施策のですね、活動をされた本当に伝統のある土地ではないかなと。で市の登竜門である越知師匠なんかは福井の方が三国出身の方がこの越知師匠を作られて、その頭文字をその名字の頭文字を取って賞として今もう一番権威のある賞として登竜門の賞として、毎年注目されています。まあ、福井県では荒川洋二さんが、まあ、その賞を受賞されたほか、最近では一昨年ですね、小田中のメンバーの中島悦子さんも越知師匠を受賞しています。そういう詩を愛する、そういうまた詩を創作する、そういう伝統のある全国でもやはり誇るべき土地ではないかなというふうに思っています。詩の書き手が参加する福井県詩人懇話会というのがありまして、その懇話会ではいろんな、まあ、年間ですね、年間詩集福井をですね、皆さんの作品を集めた詩集福井を今年で、 26週目になります。それが、まあ発刊されていますし、まあ市の講座とかそれからイベントも毎年続けております。それではまた私の、まあ拙い作品で申し訳ありませんが、最近作ったばっかりの春の詩として、まあ、春先の詩として、紹介をします。連理の枝というタイトルです。連理の枝。戦う枝、戦う根、水を求め地下深く、光を求め空高く、積雪に耐え嵐にあがない、風にそよぎ鳥と遊ぶ、花を咲かせて実らせて、空と地を結ぶ樹林帯で、枝と枝が結びついて連理の枝が生まれる。天にありては肥沃の鳥、地にありては連理の枝。八居院の長婚家にある昔結婚式に贈られた言葉。夫婦仲のむずま、仲むずまじい例え。家族連れが遊ぶ初冬の公園で小春日和の空を眺める。故郷の山並みを見渡す雷が走る雪起こしの夜、胸林は枯葉が旅立つ。今日山に登れば見晴らしがいいだろう。ぶつかり傷つけ譲らず、戦う枝の歳月が作る連理の枝を見つけよう。澄み切った空に一つ、命が奇跡のようにつながっている。まあそういう作品です。まあ連理の枝っていうのは枝同士がですね、空で、まあ自然林の中では、原生林では、まあ樹木が密生してますね。ぎっしりと、まあ樹木が詰まってます。その中で、まあ枝同士が喧嘩をして、光を求めて、喧嘩してるわけですね。まあ根っこでは、地下では根っこ同士が喧嘩してるわけですが、その中で、まあ生き延びていくというのが樹木の生態系ですが、まあその中で奇跡的にやはり枝と枝とが結びついているという木があります。これが全然違う種類の枝がね、一緒になって、こうぶつかる。大体木が結びつくっていうのは大変難しいことで、風が吹いて木はね、ぶつかったりするけど離れるわけですね。それがある条件によってもくっついて、傷ついたところがつながっていって木目を一緒にしてしまうと。だから太いその木の枝がクロスして十字してですね、あるという、そういうのが連理の枝と言います。その連理の枝をぜひ見つけられたいなという思いで、とにかく冬は、まあ木立が裸、落ち葉で、落ち葉を葉を落として、まあ裸になってますから、そういうのが見つけやすいんじゃないかなと、まあ小春日和の日にそういう思ったのをちょっと書いたわけです。私は今回で、このダッチミンの番組を終えることになります。まあほぼ1年間8回にわたり、拙いお話をお聞きいただきました。本当にありがとうございました。またいつかお会いしましょう。それでは最後に、引き続き寺井直子さんのジャズバイオリンでディジー・ガレスピーのビバップをおかけします。